マニュアルを読み進める前に知っておいてください。はじめまして。本教材、ミューの頑張らない子育て術、マニュアルのご購入ありがとうございます。本教材はミューが作成しております。まず、簡単ではありますが、私の自己紹介をしておきます。私、ミューは保育士として約15年、いろいろなお子さんと関わってきました。5年前に長男を出産し、保育士経験を少し活かせた楽しい育児から一転、3年前に次男が生まれて、あっという間に余裕がなくなり、イライラ育児となってしまいました。毎日イライラを抑えられず、子供たちに当たって自己嫌悪だった時期に、偶然出会った子育てコーチングを学び始めました。現在、自分の経験を自分と同じような思いや悩みを持つママに伝えたい、一緒に成長していきたいという思いで、子育てに関しての学びの気づきや自分の子育て経験を発信しております。ここでお伝えしておきたいのが、私がこのようなマニュアルとして自分の知識や経験をお伝えするなんて、1年前は全く考えられなかったということです。確かに保育士の経験はありましたが、子供のお世話の仕方や遊びの種類をほんの少し知っている程度でした。それを自分の子育てに活かして、いつもニコニコ笑顔で子供たちを優しく受け止められる理想的なママになることはできませんでした。むしろ全く逆の状態で、余裕がないからと子供たちの気持ちを無視して、自分のペースに乗せようとするいつも怒鳴ってばかりのママになってしまっていました。そのような状態から、子育てコーチングを講座の通りに毎日実践し続けた結果、感情的に怒鳴ることはほぼなくなり、ちょうどよく気を抜いて子育てや家事、仕事ができるようになりました。子育てに終わりはないと多くのママさん、パパさんが言うように、お世話は減るけど悩みは尽きない長い子育て期間を心に余裕を持って過ごしたい、楽しみたいですよね。そのための基礎的な知識や考え方、子供との関わり方をお伝えしていきます。このマニュアルを読んで、頑張らない子育て術を実践していけば、先ほどお伝えした余裕のある子育て期間を実現できます。ママは毎日することが多くて大変ですが、このマニュアルを手にした今、あなたは変わる覚悟ができているはずです。今日は疲れたから、仕事が忙しかったからと何もしたくない時もあると思います。お子さんと一緒に朝まで寝落ちしてしまったなんてことももちろんあると思います。でも、このマニュアルにある方法を実践し続けてください。お子さんはママのことが大好きです。あなたももちろんお子さんのことが大好きですよね。それがお互いにしっかり伝わる方法でもありますので、必ず変化が見られるはずです。まずは一つ実践したら、できた自分を褒めてあげてください。そして日々の小さなことでも、できたことを喜び、楽しみながら学んでいってほしいと思います。効果を最大限に上げるポイント。このマニュアルだけでなく、資格の勉強やビジネスなどでも、多くの方が教材を購入しても結果を出せない理由は、教材を読み返さないということです。これからお渡しするマニュアルは70ページにわたります。一度読んだだけで全てを理解し、実践につなげることは難しいです。ましてや産後の物忘れの激しさもプラスされていますよね。このマニュアルにはすぐにできる簡単なものもありますが、やはり何度も読み返していただきたいと思います。PDCA サイクルを意識する。私も日々新しいことを学ぶために、情報商材やコミュニティなどに参加して学び続けています。そこで私が日常的に意識しているのが PDCA サイクルです。この PDCA サイクルは、普段のお仕事などでもやっていることかもしれませんが、子育てにおいても大切な考え方だと思います。少し堅苦しい表現も入りますが、大切なことなので説明させていただきます。 E、プラン、計画する。PDCA の P とは、目標を設定して計画を作成する段階のことです。まず、解決したい問題や取り組んでみたいことを決めて目標を立てます。そして、その目標達成に必要な情報を収集し、解決策を考え、計画を立てていきます。とはいえ、このマニュアルでは、まずやってみてくださいという方法も多いので、今困っていることをどのような状態に持っていきたいのかという目標、マニュアルのどの部分を実践してみるかを決めるで OK です。D、Do、行動する。PDCA の D とは、P の段階で立てたプランを実際にやってみる段階のことです。先ほどもお伝えしましたが、まずは試すという気持ちで行動してみることが大切です。ここで大切なのが、実際にやってみて、その方法が有効だったか、無効だったかも記録しておくことです。スマホのメモ機能、手帳に手書きなど、ひとまず何でもいいです。普段 SNS をしているのなら、投稿も記録代わりになりますね。行動して得た結果を次の段階で使うことができます。C、チェック、評価、検証、分析する。目標を立てて試す気持ちで実践した後は、結果を得て、評価、検証、分析を行っていきます。これは私がよく使っている振り返りという表現ですね。記録をしているとさらに正確に振り返られます。A、アクション、修正する。そして振り返ったら再度プランして修正を行っていきます。ここで大切なのが、一気に全てを変えてしまうのではなく、一つ修正したらまた PDCA サイクルを繰り返すということです。例えば、前回朝に声をかけても変わらなかったから、次は夜寝る前に声をかけてみようかなという感じです。この時、声をかける言葉は変えないでやってみることがポイントです。そうすることで、声をかけるタイミングが悪かったのか、言葉が悪かったのかがわかります。このように、なりたい状態に向けて行動し、結果を記録して、その記録をもとに振り返り、また行動の方法を変えたプランを立てて、実際に行動してみるということを繰り返していくことが、このマニュアルにある頑張らない子育て術をマスターしていくポイントになります。なんだか大変そうなイメージを持ってしまいましたか？大丈夫です。気軽にやってみることのできるものばかりなので、あまり気負わずにマニュアルを開いてみて、今日できそうと感じたものから取り組んでみてください。先ほどから何度もお伝えしている通り、何よりもまず行動してみることが大切です。一番大切なこと。なぜ本編が始まる前にこんなに PDCA サイクルについてお伝えしたかというと、この PDCA サイクルの中に最も重要な要素が含まれているからなのです。その要素というのは、インプットとアウトプットの繰り返しです。人間の脳は、インプットしたことをアウトプットすることで記憶の定着が行われ、そしてアウトプットすると脳の空きスペースができます。そこへさらにインプットをすることで、徐々にマニュアルの内容が刷り込まれて記憶に定着させることができるのです。図のようにするとこのようなイメージです。1. マニュアルを読む、インプット。2. こんな風になりたいという目標を決める、思い浮かべる。3. 実践してみる、アウトプット。4. うまくいったかどうか振り返る。この時に記録するとさらにアウトプットになります。5. もう一度マニュアルを読み直す、インプット。情報商材や書籍を続き次に買う。YouTube で勉強する。ツイートを読み漁る。でも肝心のアウトプットをせずに、そうなんだと知っているつもりになって、どんどん頭でっかちになります。これがいわゆるノウハウコレクターと呼ばれる人たちなのです。 私も子育てコーチング講座を本気で学んで実践するまではノウハウコレクターでした。いろいろな情報をインプットするだけして行動しないので状況は変わるわけはありませんでした。ですので、あなたには決して過去の私のようにお金も時間も無駄にしてしまうようなことはしてほしくありません。だからこそ、このマニュアルでインプットしたのであれば、すぐにでもアウトプットして行動してみてください。頭を動かすだけではなく、手も体も動かすことでしっかりと自分のものになっていきます。どんどん行動していきましょう。ニッパチの法則。世の中にはニッパチの法則というものが存在します。これは自然の法則で逆らえない原理なのだそうです。どういうことなのかというと、このマニュアルのように何かしらの教材を手に入れて、実際に読んで実践する人と実践しない人の割合が2対8、つまり実践する人が 20%、実践しない人が 80% になるということです。なんと、ここですでに 80% の方が脱落するのです。これを聞いてあなたは、ええー、と思ったかもしれません。そんなことありえないと思ったかもしれません。しかし、残念ながら、統計学で全て証明されてしまっているそうです。どれだけ高額な教材を購入したとしても、どれだけ優良な教材を手に入れたとしても、実践する人はわずか20%しかいないのです。さらに、教材を手に入れて実践するだけでは結果を出すことはできません。PDCA サイクルを実践しながら結果が出るまで修正を繰り返して継続することが大切になってきます。ということは、先ほどの実践する20%の人たちが継続するかどうかの確率においても、ニッパチの法則が当てはまるわけです。継続する人が 20%、継続しない人が 80%。実践する20%の中でも継続する人はわずか20%しかいません。せっかく実践をしたとしても80%の人は途中で諦めてしまうのです。これを100名が教材を購入したと仮定するとわかりやすいでしょう。20名が実践する。80名が実践しない。残りの20名が継続するかどうか。4名が継続する。16名が継続しないという結果になるわけです。100名の中で実践して継続し続けて成果を得られる人はわずか4名しかいないということが統計学で証明されてしまっています。これを聞いてあなたはどう感じましたか？自分は変わることができるんだろうかと不安になりませんでしたか？安心してください。先ほどもお伝えしたように教材を手に入れた時点でまずは実践する側へと入ればいいのです。途中でうまくいかない、思ったような変化が見られないと感じることもあるかもしれません。でもそこで、絶対に変わるんだと固く誓って、マニュアルを読む、実践する、継続するを続けていけば、必ず成果を得ることができます。少し疲れたとき、辛くなったとき、このニッパチの法則を思い出して、実践をやめず継続していってください。このマニュアルのゴール、あなたはどうしてこのマニュアルを手に取ろうと思いましたか？子供にイライラしてしまうから、旦那さんにイライラしている、自分にイライラしている。私はとにかく何もかもうまくいかなくて、すべてにイライラしていました。でも、このマニュアルを読んで実践すれば、すべてのイライラから解放されます。なぜイライラするのか、何にイライラするのか、怒りやストレスと向き合うことで自分のイライラの傾向を知り対処できるようになります。あなたは怒ったらどうなりますか？私はイライラが溜まって爆発すると自分では止められないぐらい怒鳴り続けてしまっていました。このマニュアルを読んで実践すれば自分がどのように感情を表現するのか、どんな時に怒りになりやすいのかをなりやすいのかと向き合うことができ、自分の感情をコントロールできるようになります。子供に何度言っても治らない。どうしてこんなことをするのかわからない。 相手にイライラしてしまう人は自分にも厳しい人だと言われています。自分の苦手なこと、許せないところは何か、自分と向き合い、自分を受け入れることができるようになります。自分の子育てに自信がない。私は何もできていない。このマニュアルを読んで実践し続ければ、自分に自信を持つことができます。まず、このマニュアルを読もうとしてくれた時点で、一つできています。すべてのイライラから解放されます。自分の感情をコントロールできるようになります。自分を受け入れることができるようになります。自分に自信を持つことができます。マニュアル、ミューの頑張らない子育て術は、この4つのゴールを目指しています。これからお伝えしていくことは、新たな道具や特別なトレーニングは必要ありません。一言付け加えてみる。これまでしていたことを一つやめてみるなど、本当に簡単なことばかりです。そして、ミュー本人が実際に意識していること、すぐに実践できることです。これらをすべて実践することで、あなた自身の考え方や子供の姿の捉え方が変わってくるはずです。それによって、頑張らなくても子育てできるんだと思える時間が増えていくというわけです。基本的にはどのテーマから読んでいただいても大丈夫です。興味のあるところから読んでみて、あなたが今必要としている関わり方、変えたい状況に合っていそうだなと感じたら、実践してみるというふうに進めていってください。では本編へ進みます。